DMN 夢かな放送局。この番組は役者声優ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私ワンコと
山本しおり
の2名がお届けします。
はい、
これの配信日が7月23日
これ合ってる
合ってるって一個一個確かめていた228回目の配信でございます。
はい、
もうすっかり世間は夏休みではないでしょうか。
そうだよね、夏休みだよね。
もうすでに7月はね、頭から暑かったんでね、もうなんかもうどうなっていることやらみたいな。さっきねスマホを見たらですね、私のスマホってなんか今日と明日のお天気情報みたいな、天気予報みたいなの見せてくれるんだけど、なんかいつも晴れ、太陽のマーク、曇りだったら雲のマークで、雨だったら傘のマークみたいなイラストが出るんだけど、なんかそれがね見たことないやつが出てて、太陽なんだけど、なんかね真っ赤でギラギラになってて、これ晴れと違う。
太陽ってオレンジ色だよね。
そうオレンジ、いつもオレンジで普通に穏やかな、あのよく見る太陽のマークだったのが、なんかメラメラになってて
炎みたいになってる。
あれと思ってなんか朝見てギョってなって
、まあでも分かりやすいよね、もう猛暑ですよ。
やばいね。その下にね一応ね、今日の最高気温と最低気温みたいなのも出してくれるの、35度って書いてあって、もしかして30何度以上になるとこれになる設定になってるのかなと思って、怖もう外出たく
ないや、あのさ35度とかなってても、ただ外に出てみると、あのさ照り返しがすごいから35度どころじゃないよね。
体感的には38度ぐらいありましたね、今日とか。やっぱり、ね、この収録のあるところの周辺がさ、練馬なんだけど、練馬ってね、さらに暑い。
そう、あとね日陰がないんだよね、車で。
なんか道路が暑い、なんか上からの日差しは日傘とか帽子とかかぶればなんとかなるんだけど、下からさ上がってくる熱気の方が熱いっていう。
道路からの熱でこの顎が焼けるよね。
焼けてるっていうか、もうすでにもわってくるやつがあるから、これは暑いね。なんか上から下から蒸し風呂みたいな感じになってて、これあれだよね、あのよくちょっといいステーキ屋さんに行くとさ、なんかさ焼けた石みたいなの持ってきて、そこで肉を焼くステーキ、
なんか溶岩焼きみたいな。
なんかあれにされた気分で。
そうだね、じんわり、何あれは遠赤外線で焼かれる感じ。
あ、これミディアムレアになってしまうみたいな
感じ。
うま
み閉じ込めてる感じだよね。
こんな暑い中、皆様は夏休みいかがお過ごしなんでしょうか。夏休みってことはさ、
みんなでもさ、
どっか行く、
社会人の人は
海とか行くの、
お盆休みとかになるのかな。
お盆まで行かないの。学生さんが夏休みになるじゃん。でも学生さんが夏休みになるとみんないろんなところに、
海とか行く
ね。お父さんとかキャンプとか海とか行ったことないけど行くんでしょ。
行ったこと
ないの。海はその昔行ったことあるけど、あと花火大会とか行ったりするんでしょ。
うちはあれかな、川でキャンプをするのが。
川でキャンプ、結構アクティビティだね。
そう、親家族で。
キャンプってやったことない。
あ、そうなんだ。
キャンプって何すんの。
キャンプは父が鮎釣りが好きだったの。
あ、はは
で、なんかそれのついでにちゃんと
テント張って、マジで
テント張って、
ガチじゃん。
ちゃんとキャンプファイヤーみたいな、こういろりを作ったりとか、
火起こしちゃう。
飯盒でご飯炊いてた。
あれ、本物。
そう、本気のやつ。
林間学校でしかやった
ことないやつ。本当に毎年1回は行ってた。
え、そんなに、ガチ。
そうで、ね、お母さんは来たり来なかったりなの。
え、そうなの。自由だからな。そういうのって家族共生イベントじゃないの。
父親はね結構アクティブな人だったんだけど、
子供たちは見ねえけど、お母さん来ないとかあるんだ。
お母さんね、なんかね、やっぱでも分かるじゃん、今ならわからない。
あ、まあ嫌だよね。
なんかお父さん連れてって子供たち
になる。あ、お母さんのお休みみたいな。なるほどね。
そこでなんかカレーを作って食べたりとか。
あ、でも外で作る飯盒のご飯のカレー美味しいよね。
美味しいね。おこげが美味しかった。
そう、あれは美味しいよね。キャンプ、そうね、私も林間学校でそれこそそういう飯盒でご飯を炊いたりとかしたことあるけど、キャンプ ガチでキャンプで、うん、あのテントを張って寝たことがないから。
そうなんだ。
どういう状態なのか、え、怖くないの夜とか。だってさ、クマとか来ないの、うん、
クマは来ない。あのそこまでの山奥ではやらない。
クマとか、あと夜中になんか知らない人の手がグググってきた。ざわざわ、よくわからない気配が周りにみたいなとか、うん、でもそういう怖い話でしかキャンプ見たことないからさ、
よくわからない獣の鳴き声とか、
怖い怖い怖い怖い。
あとやっぱね、あの何、増水すると放流するから、うん、あのその時にはサイレンが鳴るから慌ててこう場所を移動するとか。
あ、そっか、河原にテント張ってるから、うん、もし雨とか降、雨とか降ったらどうするの。雨降ってもテントだから大丈夫なの。
別にテントだから多少のところあれだけど、割でもね、うちはちょっとやあのまずくなるとそこまで遠いところでキャンプしないから、もうすぐ撤収っていう感じだった
ね、
う
ん、あ、まあそれが安全だよね、
うん、
キャンプしたことない。あ、この先もすることは多分ない。
私ね、でも子供ながらにそんなに、ま、やる気満々じゃないかったから、うん、なんかねこうチームとか作られて、あのこう父親の指令に従うっていう、こう
父隊長
父を隊長に、
隊長で、
あの子供3人たちが従う、
行くぞみたいな感じ、
うん、
楽しそう
です。隊長はいっつってついていく感じだと。
ははー、うん、まあでもそういうのは思い出としていいですよね、
うんうん、
いやキャンプか、うん、やってみたかったような、やらなくてよかったような。
もう絶対やらないな。
なんせいいんだね、
その顔の感情は絶対やらない。
部屋の中でスイカ食って寝てたいね。
なんかそれもいい、はい、
夏らしいことしないんだろうな。それではそんな感じで夢から放送局本日もスタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。
はい、
そんな夏らしいことを全くしない私ですが、
はい、
まあそういうのは関係ないんだけど、
お便りいただいてないの。フリじゃなかった。
フリかなって思って、私あのごめんなさい、私何にも考えずに喋り出す、
うん、なんか、ね、言い始めたなと思ったけど、
言い始めたけどよく考えたら特に何も関係なかった。
そこからどう結びつくんだろうと思って。
結びつかない、結びつかないです。お便りをいただいております、
はい、お願いします。
いや、結ばなかったね。はい、226回目で、うん、
はい、
新見南吉先生のラッパという短いお話を夢かなライブラリーで朗読させていただきました。その感想をですね、ブログのコメントの方でいただいておりますので、少しご紹介させていただきたいと思います。新見南吉先生のラッパについてジャックイナバウアーさんから
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
音楽作品は人によって捉え方が違うようですね。ワンコさん、しおりさんは悲しいけど温かいと評されていました。私の感じ方は真逆です。とても悲しく辛いお話に感じました。
そうなのか。
このおじいさんは本当は息子に何を求めたかったのでしょう。あの耳の悪いおじいさんがね、うん、息子さんにお手紙を送って、うん、耳が聞こえなくなったからなんか機械が欲しいって言ってラッパを送ってもらうっていう話だったんですけども、うんうん、
はい、
補聴器を買っておくれというそれだけの要求だったのでしょうか、うん、何年もあるいは何十年も息子とは会ってないおじいさんです。おそらくおばあさんには先立たれ毎日寂しい生活を送っていたんでしょう。確かにおばあさんの描写なかったから一人ぼっちだったのかなって感じだったんですね、うん、本当は息子の顔が見たかったのではないでしょうか、
うん、確かに、まあまあそれはそうだよね。
あるいは年々老いていく自分の体を自覚したおじいさんが耳も聞こえないまま孤独死という現実に直面した時、何か SOS のサインを発したかったのではないでしょうか。耳が聞こえなくなったことを伝えても全く顔を見せようとしない息子、手紙や物のやり取りでしか親子2人の接点はありません。おじいさんが最後に聞いたのは本当に息子の声だったのでしょうか。寂しさ悲しさのあまり、うん、おえつしたおじいさん本人の泣き声がラッパに反響し自分の耳に届いた。それが幼い頃の息子の声のように思えて懐かしいんだ。そういう気がしてなりませんという。
おお、すごいね、深い読み、
深い読み、
うん、
確かにすごく短いお話で、うんうん、これといってこうだよっていう結末がないまま、う
ん、解説も何もないからね、
うん、終わっていたので、取り用によってはいろんな、うん、確かに悲しい話だなっていうのを最初思ったんだけど、私たちはなんか息子、うん、でも受け取る年代とか、
うんうん、
その人の置かれた環境とか時代背景とかにもよってもやっぱちょっと
変わってくるんだろうね。
変わってくるのかもしれないですね、うんうん、私たちは2人とも結構なんか息子の優しさとしてそれは捉えてたんだけど、うんうん、確かに今 もしこれが現代だったらって考えたら、うん、確かにちょっと寂しい。
そうだね。だからもしかしたら私たちの中では息子さんはその仕送りをするために、うん、あの遠いところで働いている状態、うん、なかなか
すごく昔のお話だと思って聞いてたので、うん、なんかね、なかなかそんなに交通の便も良くないから、うん、そんな頻繁に会いに来たりとかもできないし、もしかしたらそこを離れられない事情がお互いにあったのかもしれなくて、うん、コミュニケーションとしたらもう電話とかもなくて、うん、お手紙とかもののやり取りでしかできなかった、うん、その中での息子さんの精一杯だったのかな
っていう風に撮ったんだけど、うん、
確かにそう、うん、なんかおじいさん側からの視点で見ると、うん、それでもやっぱりその無理が分かってても息子に会いたいなって思っちゃう、
うんうんうん、
かもしれないというのもあるなって思って、このコメントを見て、うん、なんかすごく新鮮な驚きを感じましたね、うん、あ、そういう風に全く、ね、うん、私たちの中ではなかった発想だったので、うん、短いお話だからこそ、うん、なんかいろんなことが考えられて、
うん、そうだよね、
こういう捉え方もあるのかなって思いました。
なんかこれがさ、逆にこう長いお話だと、うん、いろんな情景描写がついてくるから、うん、だいたいみんな捉え方は一緒になってくるのかもしれないけど、うん、一つの言葉取ってもなんかどっち目線で取るかによって全然変わってくるもんね。
で多分また私たちがもっと若い時に見たら、うん、なんてやつだって思うかもしれないし、うん、もっと年を例えば10年後20年後に見たら、うん、やっぱりなんか悲しい話だってなるかもしれないし、うん、温かい、やっぱり優しさだって思うかもしれないし、うん、ひょっとしたら定期的に見る目も変わってくる、うん、そういうお話なのかなと思いました、うん、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
さて、はい、そしてもう一本お話いただいてる、ちょっとタイムリーな、はい、タイムリー少し前の話になりますかな、うん、大阪府にお住まいの大次郎さんから出かけていただいております、はい、
ありがとうございます。
しおりさん、わんこさん、こんにちは。
こんにちは。
先日の大雨で西日本が大変なことになってしまいましたね、はい、うんうん、梅雨が明けてこれから夏だと思ったのに、
はい、
この大雨、うん、僕の住んでいる大阪では川の氾濫とかそういう大きな被害はなかったのですが、電車がほぼ全線運休になったりということで、交通ライン
やっぱそうだよね、水がすごかったら電車も
本当に JR とか都市鉄とかも、うん、ほぼめったに止まらない線とかも全部止まっちゃったらしくて、
うん、そうなんだ。
でも前日からそれはもう明日は全線運休になりますっていう告知があったらしいんだけども、うんうん、運休になってしまいましたよって、うん、なんか中心部とね、うん、端っこと また結構大阪とか京都とかって意外と被害がないように、うん、私もこの間大阪行ってきたんですけど、うん、全然何も、もっとすごいことになってるのかなと思って、うん、何にもなくて雨とかも降ってなかったんだけど、うん、やっぱり新幹線乗ってる途中ではその途中の乗り換え駅からの特急は全部運休になってたりして、うん、あ、だからここは大丈夫だけど、うん、この先もちょっと山あいとか、うん、海側に行っちゃうとまだまだ大変なんだなっていうのは、
そうなん、
実感しますね。政府ではこの水害のことを7月豪雨と名付けたそうです。
あ、そうなの。
そう、なんかね、名前がついたの、うんうん、水害みたいな、西日本の水害みたいな感じじゃなくて、あまりにも規模が大きいので、うん、でまだね、全然被害、雨が止んだとはいえ、まだ雨降ってるところ、まだ雨が続いてるところもあるのかしら、うん、なんか被害が大きすぎるので、うん、なんかそういう名前が、
ね、非常災害みたいなの認定をしたみたいな、
ね、うんうん、そう、うん、名前がついたそうです。まだ避難生活の方もいらっしゃるので、うん、何かできることがあればいいなと思ってるんですが、なかなか個人でできることは少ないなと実感しています、うんうん、お二人は実家やお住まいは大丈夫でしたでしょうか。また何か支援になる良い方法があれば教えてください、という
支援ね、
難しいところだよね、うん、東京は確かに雨も降ったけど、うん、ね、なんかしおりさんとかは電車止まったりとかして大変だったけど、
うん、そうなんだよね、電車止まったのも全然、うん、自分たちがいるところは平気だったんだけど、うん、その大元の山の方が、
そうそう、長いからさ、うん、日本っていろんなところがつながってるから、うん、どっかがダメになるとやっぱりちょっとずつ影響が出て、
うん、そうだよね、
なんかそういうことがあって、まあ、こっちでこれぐらい大変なことになってるのか、向こうは相当、岡山とか広島とか、うん、あと四国とかがお友達とか住んでるんですけど、うん、本当に未だにあの辺とかはもう道が陥没しちゃったり、うん、土砂崩れがすごかったり、
ね、
降ってる時よりも降った後にその緩んだ地盤のせいでぐしゃぐしゃになったり、あと水が引いた後結局水浸しになってしまった建物、うん、もう中身がぐしゃぐしゃで使えないじゃない、
うん、
から、うん、ちょっと大変なことに。
何が必要なんだろうか、ね、なんかあの今日ニュースで見た感じだと飲み物は、うん、飲み水はあると、うん、でも生活水がない、
う
ん、トイレ流したりとか、
そういう
水、あの洗濯したりとかの水がないっていうのと、うん、あとはちょっと前の時はやっぱり着るものが、
う
ん、
あ服がないっていうのもありましたね。
そう考えるとや、うん、難しい。物資を運ぶのも大変だろうし、
でもそう物資がね、あのいろいろ私も調べたんです、何かできないかなと思って調べたんだけど、うん、やっぱり個人でできることって限界があって、で向こうも混乱してるじゃない、役場とかも、うん、だから個人で別口でちょっとずついろいろなものを送られるってすごい大変なんだって。なんか大きいところで一括しても本当に運搬までやって、うん、ごさって持って大きい箱とかでね、うん、それこそ持ってきてくれたらいいんだけど、個人のちっちゃい段ボールとかね、いっぱい来ると何が入ってるかわからなくて、
し、ね、
それをどう仕分けしてどこに送るかっていう分別がすっごい大変なんだって。でただでさえみんな被災してすごい疲れ切ってるのに、それを仕分けするだけでも本当にすごい労力、
その段ボールすら片付けなきゃいけない
わけですよ。そうで、なんかそれを置く場所がまたなかったり、で置いてる場所がなんか置く場所がないからって川のそばとかに置いちゃって、それがまた浸水しちゃったりして大変になったりっていう話も聞いたので、なんかね個人では送らない、今の段階では物資は送らないでください。個人、なんか大きい企業さんとかそういう団体の方からのでなんとかできますし、それでもし足りないものがあれば要請をしますみたいな。なんかね倉敷市とかからね結構オフィシャルで告知を出してたり、わかりやすくこれ今こういう状態ですとか言ってツイッターとかで教えてくださってたりしてたんですけど、なので個人では物を送るというよりかはやっぱりお金が一番なのかなって、ね、募金もなんかいろんな団体があって、うん、便乗してなんか全然関係ない、
うん、ね、なんか
やらしい話なんだけど、
ね、
だからなんか、ね、変に流れてくる変なやつにやるよりかは、なんか本当に大きい団体、いつもやってる団体さんとか、あと私が見つけたのは LINE で募金ができる、うん、LINE Pay で、あの LINE のね、うん、ホーム画面に出てきたんだけど、 LINE ってさスタンプ買うためのポイントとかあるじゃない、うん、あと LINE Pay で LINE とかであの音楽聴いたりするためにチャージのお金とかがあるじゃない、うん、あのお金で、ね、寄付できるんだって、
うん、できるんだ。
だからスタンプ買おうって思って買ってたやつ何百円とかでもそれをそのまま寄付に回すこともできるから、それって手軽で結構みんなできるなって思って、うん、いいなって。
あと私なんかテレビ局で、うん、あの電話をかけてメッセージを聞くと、うん、そこで募金になる、
あの 100, それもある、ね、
100円とかの募金になるとか、
あとなんか、うん、かりやすい。今回はやってるのが地震の時とかは、うん、なんかヤフーとかで検索すると、うん、募金できるみたいなのもあったよね、うん、あとはツタヤポイントとか T ポイントで募金、そのままそのポイントを募金に移行できますっていうのもあるらしくて、うん、そういうなんか個人でできるの範囲ってすごい限られてるから、できる範囲でね、うん、やっていただけるのが一番よくて、でもう少し落ち着いたら多分整理された状態の時になんか出てくるんじゃないかなと思います ね。個人でなんか慌てて何かしなきゃって思ってなんか慌てていろいろ送ったりしない方がいいかなと思います、うん、というわけでお便りありがとうございました。夢かな放送局、後半もまだまだ続きます。